レビ記です。2章と今日は3章を学びます。レビ記の2章と3章です。で、ここでのメッセージの題はですね、主へのなだめの香りですね。前回もですね、主へのなだめの香りっていうのが出てきました。全焼の生贄。そして、そこでも出てきたんですけども、今日もですね、この穀物の捧げ物と、あと、和解のための生贄、こちらでも、この、なだめの、この香りという言葉が出てきますね。で、英語だと、sweet aroma って書いてあるんですね。この、かぐわしい香りってことですね。そっちの方がなんか、いいかなと私思うんですが、簡単に言ったら、神様が、喜んでるってことですね。私たちもバーベキューの匂いを嗅いでですね、いいなって思ってるように神様がこう喜んでおられるんだというその捧げ物をこう学んでいますが、もう一度ですねこの前のおさらいをしたいと思います。今ここでは場所は会見の天幕ですね、幕屋です。モーセがを通して神様が作りなさいとお語りになった幕屋のところに、それが幕屋が完成して、モーセがそこに入ろうとしたとき、栄光の雲がその幕屋に満ち、で、その後で私のところに来なさいと言ってモーセが入っていってお語りになったのが、このレビ記になります。ですから主はこう仰せられるという言葉で埋め尽くされています。だいたい1ヶ月の間ですね、これが行われていました。で、それから旅立つわけですけれども、そして、これはですね、ちょうどですね、このモーセの五書、モーセ五書って言われている創世記、そして出エジプト記、レビ記、民数記、申命記っていうのはですね、こう神様の福音についてですね、その本当にこう順序正しく、こう体系的にですね、わかりやすく、この並べられているって言って、いいと思うんですね。で、この前学んだ出エジプト記というのは、航海が分かれて、エジプトの奴隷状態のところから救われて、そしてシナイ山のところで私はあなた方は私の民だよという宣言された、つまり救い贖いが中心に書かれていたんです。そしてこのレビ記では何が中心かって言ったら、私は聖なるものであるからあなた方も聖なるものとなりなさい、つまり救われた者の生活、その清さの中に預かっていく、神様との交わりに預かっていく生活について書かれています。で、私は特にここで感動しているのは、このレビ記で感動しているのは、私自身の個人的な証というか体験というか、救われたのはいいんだけれども教会の中で教えられなかったんですね。その後の生活ってどうすればいいのかっていうのが。で、伝道すればいいとか、何すればいいとか、いろいろ具体的な奉仕っていうのは頼まれたんだけど、じゃあ、その後どうすればいいのかっていうのが分からなくて、もがいてました。でも、その後の生活というのがですね、とっても大事なんですね。それは、聖なるものとされている生活。イエス様が流してくださった血によって、この罪から清め分かたれたわけですけども、その生活がどうなるのかが書かれているわけです。で、レビ記はですね、このヨムキプールというあがないの日ですね、10月か9月な終わりぐらいになる、そのことが書かれている、確か6章かな、それはね、16章そうですね、16章を頂点にしてですね、前半部分と後半部分に分かれます。で、前半部分はですね、生贄がたくさん出てきます。で、生贄を通して、捧げ物を通して神様に近づいていくということですね。で、私たちが清さに預かるためには、生贄、捧げ物、捧げることが必要なんだということをこの前学びました。他に自分の何かの行い、何か自分がこうやってああやってっていう行為ではなくて、すべてを自分が神様に捧げていく、またイエス様の生贄を通して神様に近づいていくということを通してですね、初めて神様のところに行くことができる。そして後半部分は、その神様との交わりをどのように保っていくか、これは性別によって 歩んでいくんだということなんです。汚れたものから離れることによって、こう歩んでいくことによって神様との交わりを保つことができるんだということが書いてあります。でそれでこの初めのところ、このレビ記のですね、前半部分の初めのところの7章までにおいてですね、生贄について書いてあります。動物の生贄とか穀物の捧げ物とかですね、5種類、まあ、細かく言うと6種類あるんですけども、全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、そして罪のための生贄で、罪化の生贄です。あと注ぎの捧げ物っていうのがあるんですが、このことについて書いてありまして、前回は全焼の生贄でした。これがもうクリスチャン生活の第一ステップです。自分を生ける供え物として神様に捧げていくということが第一ステップなんだよと、パウロがローマ人への手紙の12章のところで、ですから、あなた方兄弟たち、あなた方にお願いしますと、この神の憐れみに従って、この清く、なんだっけな、生ける供え物としてあなた方の体を自分捧げなさいということをですね、書いてありました。でそれがなかったらですね、本当にクリスチャンの成長というのは全然ないんだよと、それをすることによって初めて、このクリスチャンが成長していくんだよという話ですね。そして2章に入ります。穀物の捧げ物です。じゃ読んでみますね。1節から3節まで読んでみますね。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものであるとあります。小麦粉ですね。でこの前話しましたが、一節でこの捧げる時はって書いてありますね。自主的なんだ。前回もそうでした。こう強制されるものでは全然ないんですね。捧げなければいけないと言って、いやいやながら捧げたらもう捧げ物ではないんですね。強制されないで自ら進んで、この行っている時にじゃあどうすればいいのかって話を書いてあるんです。その時には、この穀物の捧げ物を捧げたいと思っている人がですね、いたらそれは小麦粉でなければいけない。で、その上に油を注いで乳香を添えて、そして、このアロンのところに持ってってですね、そしてアロンがそれを掴むんですね、でこの記念としてそれを祭壇の上で焼くと。でこれがなだめの香りで、で残りの部分があります。穀物のだから小麦粉の残りがあるんですけど、それはですねアロンとその子らのものとなるとありますね、彼らが食べるんです。実はねそれを食料としますということが書かれています。で、これだけ取ったらですね、もちろん、この、もうこれでもそのまま読み進めることはできるんですけれども、このレビ記というのは実はですね、新約聖書の中でたくさん、この、引用されてるんですね。で、この前は全焼の生贄のところで、生ける供え物として捧げなさいっていうところがそうなんだって話をしましたけれども、この、小麦粉を捧げるというのは、この食べるものを捧げるということです。そして旧約聖書の中でマナが出てきましたね。そして彼らはそれを通して生きることができました。で、天からのマナですね。神様の命令によって与えられたマナによって彼らは生きることができた。だから神様が人は神の言葉によって生きるんだと言って、で、イエス様があの悪魔から誘惑を受けられた時に、この言葉を持ってですね、人はこの食べるものだけではなく、この 神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだと言いました。そしてイエス様がですね、ヨハネによる福音書のところで、この群衆たちがですね、食べ物をこう求めてイエス様のところに来たんですね。あの5000人のパンのところですね。奇跡を見せてもらった後に、このガリラヤ湖でですね、イエス様が渡られてですね、この弟子たちと一緒に。で、その後でもついてきたんですね、この群衆が。だから、群衆、イエス様が言われた、あなた方は、この、食べ物が欲しいからね、満腹したから今ここに来てるんですよね、と。でも、このパンは、食べたらまたお腹すくよ、と。けれども、私は誠のパンだ、と。で、私を取って食べれば、もう二度と飢えることもなく乾くこともないよと。私が命のパンですっていうふうに言ったんです。これは永遠の命のことを言ってるわけですよ。で、この命に預かるんだよということをですね、この食べるものを通して、この私たちは理解することができるわけなんです。そこでクリスチャン生活の大原則。なんですが、前回は捧げることけれど同時にキリストの命に預かっていくこと、この二つなんです。まあ、先ほどちょっとバプテスマのですね話題が上がったんですけども、バプテスマの意味のところをですね書いてあるこの箇所をちょっと開いてみましょうか。ローマ人への手紙の6章です。6章の3節から読みますね。2節から読んでみましょうかね。絶対にそんなことありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。だからこのクリスチャンですね、罪に対して死んだ私たちが。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって、ここですね、新しい歩みをするためです。キリストと、私たちが水の中に入るときに、その水というのは墓を表していて、中に入ったときにキリストと共に、死んで葬られたんですね。私たちの古い人が死んで葬られたんです。死んだんです。罪に支配されている古い人が死んだんですね。そしてキリストが墓の中から蘇られたように、私たちは、この新しい命に預かったんです。キリストの命です。その命というのはキリストの命ですね。で、これが同時進行で起こっているのがクリスチャンなんです。キリストの死というのと、あとキリストの命が、この同居してるんですね。私たちの心の中で。で、それを話しているのがガラテア書ですね。ガラテア書の、有名な箇所ですが、2章の、20節です。で、そこを読むと、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですって言ってます。私たちは、死んだんですね、キリストと共に。だから私たちがイエス様の十字架を見るときに、私の罪のためにイエス様がこの十字架にかかってあの罪を負ってくださったんだと見るだけではなくて、私もキリストと共に古い自分が清正が、まあ自分の名前入れてくださいね、古い清正があそこで死んだんだと。自分の肉の力っていうのはものすごく強いわけですよね。 だその肉を殺してしまうのは時間かかるわけですね。ああいう拷問のですね、こう徐々に徐々に殺していく。でも死んだんです。で死んだから今生きてるのは私じゃないんだよと。そしてイエス・キリストを信じる信仰による、キリストの命が私のうちにあって、イエス・キリストを信じる信仰によって生きていくんだよということであります。でこれを理解しているか理解していないかで、理解していないとクリスチャンじゃなくてクルシチャンになっちゃうんですね。苦しいチャンネル、とてつもなく葛藤の中に行けなければいけません。とてつもない葛藤の中に生きていかなければいけない。けれどもこれを理解していればまさにクリスチャン、キリストに似たもの、キリストに属しているものになることができるわけなんですけれども、でこれが穀物の捧げ物の中で現れていることです。で、ここで、続きというか、この見ていきますとですね、ですね、英語では出てるんですけども、これ新改訳聖書では出てないですね。この小麦粉がですね、この without blemish って書いてあって傷のないっていう風に上等、なんかの新共同訳に出てますか、そういう風に上等のって出てますか。そこがですね、傷のないっていう、あのあれと同じですね、あの生贄を捧げるときに傷のない生贄と同じ言葉が使われているんですね。で、なぜかと言ったらイエス様を表しているからに他ならないわけなんです。イエス様が罪を何一つ犯されなかった方なわけです。その命をここで表しているわけですけれども、そして油が注がれています。これは油と出たら聖霊ですね。ゼカリア書のところに書いてありますね。この油が、オリーブ油がですね、この食台にですね、この注ぎ込まれているところを、幻をゼカリアが見て、そして、それは一体何かって言ったら、権勢によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられると書いてあるように、霊なんです。神様の御霊です。そして、第一ヨハネのところには、私たちのうちには注ぎの油があるから、誰からも教えてもらう必要はない。これ、ご聖霊を表しているわけですけれども、イエス様もですね、ご聖霊に預かって宣教になって、もちろんイエス様は神様ご自身ですから、私たちは全然違うんですけどもね、その聖霊との関係は。だけども、イエス様ご自身も人としてはですね、この聖霊に満たされて、この地上を歩まれたわけですね。だからルカの福音書の4章の14節にはイエスは御霊の力を帯びてガリラへ帰られたと書いてあります。で、こう乳香を添えていると、この香りを放っているわけですね。イエス様がこの香りなんですね、良い香りなんです。そして、この記念って書いてありますね、2節のところでそれを記念の部分としなさいと、思い出していく。これは神様にこの思い出していただくって、覚えていただくっていうふうに言った方がいいでしょうかね。でこの覚えていただくのが、この聖書の中で祈りとしてですね、この書かれているところがあります。使徒の働きの10章の4節で、コルネリオがですね、この祈ってた時に、御使いがこう言いました。あなたの祈りと施しは、神の前に立ち上がって覚えられている。でこれもイエス様がこの祈られた、たくさん祈られましたけれども、夜通しですね、この父なる神に祈られて、だからもう本当にイエス様の姿そのものを表しているわけです。イエス様の命を表しています。傷のない命。そして、聖霊に満たされたところの命。そして、この祈りを捧げる、この神様に、こう、祈っていくところの覚えていただくための命。この方が、私たち、この方の命が、私たちのうちに、宿っていてくださるわけなんです。いや、私のような汚れたものがそのような命に預かることはできないと思うかもしれませんけども、同じようにペテロがですね、 主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った時に、イエス様が怖がらなくてもいい、あなたはこれから人間を取る良心になると言われたわけで、イエス様がですね、私たちのうちに宿っていてくださるわけです。そしてこの3節のところでは、アロンとその子らのものとなるというふうに書いてありますね。穀物の捧げ物全部捧げるわけじゃないんですね。一部はこのアロンとその子らのものになっていきます。この穀物の捧げ物の特徴です。で、なんとこれがですね、最も聖なるものなんですって。食べるという行為ですね。よく断食とかですね、こう禁欲的に私たち考えてしまうと、なんか食べるっていう行為がですね、なんかこう肉的っていうかね、まあ大食感っていうんですか、そういうふうにこう感じてしまうかもしれませんけども、聖書の中ではこの食べる行為がですね、礼拝の一部になってます。だからラオデキアの教会のところでイエス様が何て言われました？あなたが戸を開いて行くなら、私はあなたと共に食事をして、私はあなた方と共に食事をすると言われてるわけですね。食べる行為。そしてイエス様が杉越の祭りのあの食事なんですよ。杉越の祭りも食べるんですね。の時にですね、これはって言って、この種なしパンのですね、この裂かれた後にですね、これはあなた方のために砕かれる私の体です、取って食べなさい。で、彼らは取って食べたわけですね。まさにここで祭司が行っているのは、この聖餐に預かっているのと同じです。つまりキリストの命を自分に預かっているということです。まあ、これはさっきカトリックの話題出てきましたけれども、カトリックの人たちは物理的にこれを信じているんですね。生体配慮って言って、なんだっけ、聖餐式の、パンをですね、例えばそれがもうイエス様になっちゃってるんですね。イエス様の体になってるんです。だからこれを間違って落としたらですね、イエス様落としちゃったっていうふうに言ったりですね、本当にしてるわけなんですけど、そういうことではもちろんないわけなんですが、象徴的にですね、イエス・キリストの体が、このイエス・キリストの命がですね、この私たちのうちに、このおられる、その裂かれた命が私たちに、私のうちにあるんだということを、ここで預かっている。だから本当に最も聖なることなんですね。それを今、ここで、表してるわけです。で、もう一度言いますけど、祭司って言ったら、私たちクリスチャンのことだということをですね、忘れないで、ください。イスラエルの民がクリスチャンでですね、この祭司っていうのは特別な人だっていうふうに思わないでくださいね。なぜかって言ったら、ペテロの手紙のところに、この私たちが神に対する祭司である、王であるっていうのが書いてありますから。で、私たちがこういう、私たちをここで表してるわけです。そしてこれは穀物の捧げ物、小麦粉をそのまま捧げたわけですけれども、次にですね、4節からは、それを自分で、この、パンを作った後にも、捧げることが書いてあることが書いてある、捧げることができることが書いてあります。4節です。あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるときは、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れない和型のパン、あるいは油を塗った種を入れないせんべいでなければならない。またもしあなた方の捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れないものでなければならない。あなた方はそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。またもしあなたの捧げ物が鍋で作った穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉で作らなければならないというふうに、この三つの種類の、この穀物で作ったパンですね、書いてありますが、一つ目がかまどですね、オーブンです。オーブンで焼いた、この捧げ物。そしてもう一つが平鍋。まあ、つまりフライパンですね。フライパンで焼いた捧げ物。で、そして、七節で、鍋ですね。鍋で焼いた、この捧げ物とあります。で、三つ、同じくですね、油をまず混ぜなければいけないということです。一つ目。で、二つ目が、種を入れてはいけないと。あるいはですね、この種を入れないせんべいで、油を塗らなければいけない。だから、種なしで、次に油が混ざってるか、塗ってなければ、 いけないということです。種なし、イースト菌が入っていないということは、この聖書全体、旧約聖書の中ではもう入れてはいけない、入れてはいけないと、まあ、唯一例外があるんですけど、五旬節の時には入れるんですけども、それ以外は入れてはいけないというのが書いてあるんですね。そしてこのことを新約聖書の中では、このイエス様がですね、これはパリサイ人の悪い教えであるということをお話になりました。パン種に気をつけなさい。それからパウロがですね、コリントの教会のところでこの近親相姦をしているこの兄弟というか呼ばれている者がいてですね、それ彼らを受け入れていると、でそのそのことを言っているときに、あなた方はこのパン種を取り除きなさいということを言って、こう言いましたね。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほぐられたからですと。パン種というのが罪ですね、としてこの言われているわけであります。罪っていうのはちょこっと入ると広がるんですね。悪いものって、いや少しぐらいいいでしょうと。いやちょっと神様って、もう苦しくなった後に思いましたね。神様、いやこんなにたくさん悪い思い出てきちゃうからいいでしょうそのぐらい行わなければいいんだからって。でもですね、その後で絶えずですね、御霊に満たされなければいけないということが分かってきて、思いもですね、キリストに全てを従わしていくということが必要になってくるわけですが、ちょっと入ったらですね、それ外側の行いとして出てくるわけです。だからこの霊肉によって清められなさいということを第2コリントに書いてありますが、肉だけではなく、実際に何か悪い行いをするだけではなくて、霊においてもですね、つまり思いの中においても、心の中においても清められてなければいけないというわけなんですね。で、そこで取り除きなさいわけなんです。でも実際にですね、私たちは立場的にもうすでに取り除かれてるんです。ここ大事です。これを皆さん誤解しないでくださいね。なんでキリストをが十字架の上で行ってくださったのは、私たちの罪、過去の罪を許すだけではなくて、私たちを罪から切り離してくださったんです。いや私そうなってない。いやいやそうじゃないんですね。そうしてくれたんです、神様側から。でなかったら聖なるものとして神様を受け入れることはできないんですね。私たちを聖徒と呼ばれないわけなんです。でも私たち聖徒なんで、そう呼ばれてるんです。でこれを信仰によって受け入れていかなければいけないんですね。で受け入れるときに、実際に生活の中でも罪に打ち勝つことができます。でもすでに圧倒的な勝利者になっているんです。でこれを信仰によってみなしていくときに、その力が実際に私たち、つまり御霊の力なんですけども、御霊の力によって私たちは肉の行いを殺していくことができるわけなんです。だから私たちがこれから一生懸命頑張って行うことではなくて、もう神様が行ってくださったんですね。成果についても行ってくださったんです。でそれを私たちが適応させていくだけなんですね。でそのパン種がないわけですけど、今度ですね、その罪が取り除かれただけではなくて、油、聖霊によって満たされるわけですね。信仰によって生きるっていうのは御霊によって生きるってことです。御霊に導かれるってことは同義語です。肉の行いっていうのは立法なんです。自分でこうやってやっていこうっていうのは肉の行いなんです。でも信仰っていうのは何を信じてるかって言ったら、キリストがこの肉の弱さのために、その肉においてこの罪を受け、その肉の欲望も全部十字架の上で受け取ってくださったということを信じることによって、私たちは御霊によってこの歩むことができる。御霊が私たちのうちにいてくださる。だからいつも種なしのパン、そして油が注がれている、聖霊が注がれているということで、私たちはこのキリストの命に 預かっているんだというわけなんですね。で、ここで面白いのがですね、平鍋の上で焼いた、この、フライパンの上で焼いた、この、捧げ物がですね、粉々に砕かなきゃいけないんですね。6節。粉々に砕いて、油を注ぐんです、その上に。もう油が混ざってるのに、そうですよね、これ。油を混ぜた小麦粉ですよ。なのに、粉々にガーン砕いて、そしてその上に油を注ぐんです。なんと私たちのことをよく表していることでしょうか。私たちに大切なのは、魂が砕かれることなんですね。これ霊的高慢という言葉ってちょっと矛盾する、相矛盾する言葉なんですけども、あると思うんですね。霊的な事柄について高慢になっちゃう。俺は結構やってる、うまくやってる、クリスチャンじゃないかと。俺は結構こういうことやって、ああいうこともやってね。うまくやってるよと。それはもう偽りですよね。神様にとって、この、もう、お前いいよと。意味嫌われることなわけですね。砕かれなければいけないんです。でダビデが砕かれました。あんなに神様を愛しているダビデが、油断をし、高ぶって、そして、姦淫の罪を犯し、殺人の罪を犯した後に、ナタンによって叱責を受け、彼は、私は主に対して罪を犯したと言いました。そしたら、主はあなたの罪を許してくださったと。ナタンが宣言したんですね。で、この時に歌った歌があります。詩編の51編ですね。よく、賛美にもなってますけれども、清い、皆さん知ってるかな？清い心を作って私に応酬よって。英語だとは、Creating me a clean heart。有名な歌詞ですね。で、そこのところで最後のところにこう書いてあります。神への生贄は砕かれた魂。どんなに頑張ってですね、教会に行って、私はこれだけ祈ってますよ。ね、私はこれだけ聖書を読んでますよ。神様ね、そんなのもう私はいらないよって言って。私に必要なのは砕かれた魂だよ。で、砕かれている時に、なんと神様はそれをですね、蔑むことをしないって書いてあります。嬉しいことですね。蔑むことをしないんです。で、これが福音の始まりなんですね。心の貧しいものは幸いである。天の御国はその人のものだからである。砕かれたらですね、どうなるか。自我が砕かれたらどうなるかって言ったら、油が注がれます。イエス様が言われました。あなた方は待っていなさい。ね。そしたら、あなた方の上に聖霊が望まれます。そして、あなた方は力を受けて、このエルサレムから始まってユダヤ・サマリア地域、そして地の果てに至るまで私の証人となります。聖霊が望まれる。この関係の中に入ることができるんですね。使徒の働きって、新改訳では訳されてるし、口語訳では使徒行伝。まあ同じですね。使徒原稿録ですか、新共同訳は。まあどれでもいいんですけども。使徒のやったことって書いてますけれども、そこを読むたらですね、聖霊原稿録と言ってもいいかもしれませんよね。聖霊の働きなんですね。で、使徒たちの思惑とは逆方向でむしろ進んでるっていう感じですね。例えば、ペテロはコルネリ、私はこんな汚れたもの食べたくないって幻の中で見てですね。ユダヤ人の中だけで動こうとしたんです。だけども、聖霊の導きで、異邦人にまで広がっていった。で、パウロも、同じように、アジア地域だけでよかろうと、思って、アジア地域っていうのは、小アジアのトルコのとこですね。そしたら、御霊が禁じたんですね。そこだけに留まるの。そして、まあ、病気になったのか何だか分かんないんですけども、なんか御霊によって、禁じられてですね。そして、マケドニアの人に私のところに来てくださいと、私たちのところに来てください、助けてくださいと。で、ヨーロッパ宣教旅行が始まったんです。で、今はヨーロッパはキリスト教世界ですけれども、当時は違いますね。まあ、異教の世界ですよ。まさに、偶像がたくさんあって。で、そこへと導かれたんです。だからもう彼らの思惑とは逆方向に行く。これが、聖霊によって導かれていく。自我が砕かれて、聖霊によって導かれていく。今なんかですね、パーパスドリブンチャーチってどうやって言うか、目的主導の教会とか何だかって訳されるんですか？聖霊主導の教会ですね。になっていくわけなんですね。それで、次に、行きますね。8節。こうしてあなたが作った穀物の捧げ物を主に捧げるときは、それを祭司のところに持ってき、祭司はそれを祭壇に持ってきなさい。祭司はその穀物の捧げ物から記念の部分を取り出し、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。 これは主へのなだめの木による捧げ物である。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。同じですね、先ほどの小麦粉を捧げるときと同じようにやっていきます。そして11節で、この捧げ物における正し書きが書いてあります。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。パン種があってはいけないということは先ほど話しました。そして今度は蜜があってはならないとあるんですね。なんで蜜があってはならないのか。パン種があって蜜がある、どういう食べ物なのか分かります？菓子パンですね。分かりますか？いわゆる腹減ったなと思ってね、食べる菓子パンですね。美味しいですね。で今度はパン種がなくて、それで、あとでこの塩ですね。塩をですね、この加える塩の契約って書いてありますが、塩です。そしたらですね、その美味しいわけじゃないけれども、余計なものが何一つないわけなんですね。そしてその小麦粉の味がですね、こう十分にその味が出てですね、で私たちはそれを食べることができるわけなんです。これを一言で言うと、肉の働きと信仰の御霊による働きの違いです。そのパン種、そして蜜の甘さ、これは言い換えたらこの人工的に人為的にですね作り出すところの甘さなんです。でこれはいけないんですね。ここを理解するのすごく大事なんです。例えば今までね、とことん誰が見ても悪いことをやってたというのは、という人がですね、変えられたって言ったらみんな、これはもう御霊の働きだってのすぐわかります。でも今まで優しいとかって言われていた人がクリスチャンになりました、ね、である人がこう言ったんですけど、あの人はまだイエス様信じてないけどクリスチャン的だねとかですね、とんでもない話ですね。優しい人たくさんいるわけですよ、イエス様信じてなくても。そうですよね。いい人たくさんいるわけですよね。でもそれは肉なんです。それでもまだ肉なんです。人間から出たものなんですね。で、その人もそのキリストにあって、キリストの前で砕かれて、そして御霊に導かれて、自分ではなく、自我ではなく、自分ではなく、やはりあなたのお言葉通りにしますというところに出て行って初めて、その人のうちに神の性質がですね、もう与えられてるんですけど、身についてくるわけなんです。で、ここはとっても大事ですね。なんでかって言ったら、本当に欺かれる、なんていうんですかね、真面目な人ほどですね、陥りがちなんですね。よくこういう話があります。いろいろ真面目にですね、こうやってきて、クリスチャン生活をして。あ、クリスチャンじゃなくてもこういうことがありますけど、鬱になる人っていうのはどういう人が多いか。まあ今、雅子さんも鬱になってますけども。皇太子の奥さんですね。すいません、皇太后じゃないや。皇太后って言ったら雅子さんか。皇太子の奥さん。まあいいや、間違った。皇太子の奥さん。真面目だっていう噂ですね。で、実は私の知り合いでも、この、知り合いっていうか、まあ、すごい近しい人なんですけども、この、鬱になる人とか。みんな、今までしっかりやってきて、文句を言わないでですね、いろいろやってきた人たちなんです。 でもダメになっちゃうんですね途中で。それは肉なんですね、人の肉の働きなんです。でまたこの戻しますけど、教会の中でですね、この真面目にやって、このいろいろ何でかやってですね、こういろいろやってもうボロボロになって疲れてしまったですね。してもうこれは耐えられない。でその心の状態っていうのを開いたら、もう怒りとか憎しみとかですね、いろんなものが出てきてしまうんですね。絶対に肉によっては神の国を見ることも入ることもできないって、これどこの言葉です？ヨハネの3章のニコデモに言ったイエス様の言葉ですね、なわけなんですね。だから本当にここのところを理解しないといけないんです。キリストの、いつキリストにあって自分が幼子のままでいて、そこにおいて自分ではなく、私はこの方が言われているんだから、この人のところについていきます、この人の言ってることについていきます、この人の言ってることについていく。でこれによって私たちが初めて塩味の効いたシンプルなクリスチャン生活になります。シンプルっていう言葉すごく大事ですね。クリスチャン生活ってなんか難しく考えてしまうんですけど、すごくシンプルですね。でシンプルじゃなかったら何か余計なものがついてるわけなんです。ただイエス様についていくだけの生活がクリスチャン生活ですね。で12節をご覧ください。それらは初物の捧げ物として主に捧げられなければならない。しかしそれらをなだめの香りとして祭壇の上で焼き尽くしてはならない。この初物の捧げ物とありますけれども、この初物の捧げ物について、この14節のところで詳しく、なんでこれ普通にこれなんかこのそのまま捧げてはいけないかということが詳しく書かれてますので、その時に話しますね。で13節です。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味付けなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。塩なんだと。あなた方は世の光であって、あなた方は世の塩、地の塩か、地の塩です。そして塩味の効いた言葉を語りなさいということを、このパウロが、コロサイかな確かのところで話しているわけなんですね。塩というのはこの腐るのを遅くさせる働きをします。そしてあとなんだろうね、そうですね、腐るのを遅、それが一番いいですね。腐るのを遅くする働きがあります。で私たちがイエス様にあって、キリストにあって、そのような働きに預かっているわけなんですね。煙たい、クリスチャンがいたら煙たいけれども、クリスチャンがいることによって、その悪いものが本当に悪くなるのが抑制されているっていう状態です。大患難時代ですね、このイエス様が戻ってこられる直前の、その時にとてつもなく悪くなることが黙示録に詳しく書かれてますけれども、なんでそういうことが起こるかって言ったら、なんでまだ逆に起こってないかと言いますと、引き止めるものがあるからなんだっていうのにテサロニケの第2に書いてあります。でその引き止めるものがあるから、不幸の秘密が、その不幸の人が働くことはないんだよと。でもそれが取り除かれたら不幸の人が現れるよって書いてあるんです。でそれが教会なんですね。キリストの体であり、聖霊によってとどめられているわけなんです。で私たちは塩なんだわけなんですね。そして次に14節で、もしあなたが初穂の穀物の捧げ物を主に捧げるなら、火に炙った穀粒、新穀の引き割り麦をあなたの初穂の穀物の捧げ物として捧げなければならない。あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添えなさい。これは穀物の捧げ物である。祭司は記念の一部部分、すなわちその引き割り麦の一部とその油の一部、それにその乳香全部を焼いて煙にしなさい。これは主への火による捧げ物であるとありますが、この初穂の穀物、初穂、これ後でレビ記の23章に出てきますが、初穂の祭りっていうのとですね、五旬節、初穂の祭りっていうのは 杉越の祭りの3日後ですね、大麦を捧げます。その時にちょうど初穂の時期なんですね。あの大麦の、でこの小麦がですね、で5月とか6月ぐらいなんです。50日数えるわけですね。でその時に初穂で捧げるんです。でその時にどうするかって言ったらですね、この初々しいこの穀物ですね、この命があるですね、みずみずしいですね、その種っていうか、そのあるわけですね、この穀物がね、あの麦のね、それをですね火で炙らなきゃいけないって言うんですね。まずこの、あの、初物を捧げなければいけないっていう、この、いつも、初めのもの、最も良いものを捧げなければいけない。この初めのものですね。これも、この、イエス様を表していると同時に、また私たちの捧げていく姿でありますけれども、いつもこの初めのもの、初めの収穫ですよ、この農夫にとってですね。それを捧げなければいけない。つまり私たちがこのお金が、会社からね、来た時に、そのまま出すっていうですね、この、10分の1でも。自分の心に決めた額を出すわけですね。でこういう順番ですね、神様に残り物じゃなくて初めのものを出すわけです。でこれがですね、火で炙られなければいけないって書いてあるんです。なんでかなと。この命というか、この水分というか、それがですね、死なないといけないということを表しています。イエス様がこう言われました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。イエス様が命を注がれました。故にイエス様を初穂の、あの、初穂として、蘇られたんですね。で、私たちも同じなわけなんです。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。とあります。私たちにこの与えられているこの命への欲求というのがあるわけなんですね。で、これもちろんなかったらこのご飯も食べられないし、いいわけですけども。けれどもですね、私たちはこれをですね、いつもキリストの命のゆえに失っていくというプロセスを、いつもこう歩んでってるわけです。嫌なやついたら当然、殴りたいわけですよ。ぶっ潰したいわけですよね。これは、生存本能ですね。けれども私たちはキリストの命に預かってるんです。だから自分のその命を、本能をですね、キリストのゆえに、キリストに委ねていくことによって変えられていくというプロセスを歩んでいくわけですね。自分に死んで、でキリストに生きていただく。だからクリスチャンなんですよね。キリストに属したもの、キリストに似たものって意味ですけども、クリスチャンなんですね。でこうやってもう自分というものは信用ならぬものだと、でキリストだけなんだよと、とことんまでキリストに頼っていっちゃうという、そこがこのクリスチャンのこう奥義っていうか、クリスチャンのこの原則になっていくわけですね。で、こうやって今、自分を捧げるという、この前書の生贄からキリストの命に預かっていくというのになって、今度、三つ目、和解の生贄ですが、一節だけ読みますね。もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならないとあり、ここで和解の生贄とありますが、英語ではどうなってますか？英語の聖書を持っている方いらっしゃいますね。三章の一節です。和解の生贄ってなってますか？違うはずなんですね。なんて書いてますか？なんていう言葉出てきますか？フェローシップってなってますか？フェローシップ。それもいいでしょう。でもですね、シャレムっていう言葉が使われてます。シャロームと同じです。平安なんです。平和。だから英語だと peace offering ってなってるのが、あの、多くの英訳がそうですね。まあ今のフェローシップでもいいでしょう。交わり。で、和解って言うとですね、ちょっとこう、和解って言うとなんか私は、なんでこういう訳が出てきたのかなと、新共同訳どうなってますか？和解ですか？和解ですね。なんでかなって思うんですが、そういう風に覚えておいてください。 クリスチャン生活の土台がキリストの死と命に預かるんですが、今度はキリストにあって神様の平安を楽しむ、神様の平和を楽しむ、つまり交わりなんですね。この和解の生贄は交わりを表しています。で、ここで面白いことに、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければいけないって、この前質問で出てきますが、なんでオスですか、オスだけなんですかと、全書の生贄がっていう話がありました。ここでメスが出てきました。なんででしょうかということなんですが、和解、交わりはですね、ガラテヤ書の3章の28節のところで、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません、なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですとあるわけなんです。この一つというのは何かと言ったら、私たちが人間であるがゆえに持っている隔ての壁というのがあるわけですね。特にそのパウロの時代はユダヤ人とギリシャ人、大きな隔ての壁がありました。また経済的な格差としては自由人と奴隷人、奴隷がいたわけですね。そしてもう一つ、男子も女子も男も女もありません。性差があるわけです。もちろんですね、これはですね、私たちが男で亡くなるとか女で亡くなるってことはないし、そして、また、何ですか、社会的なですね、この共産主義っていうんですが、この、全てが同じ階級の中に置かれるということでもありは、奴隷は奴隷のままなんですね、クリスチャンになってもね。そういうことでもありません。ユダヤ人がユダヤ人辞めるんじゃなくて、ギリシャ人がギリシャ人辞めるわけでもありません。でもここで言ってるのは、全ての人が罪を犯したわけです。神様の前では全ての人が罪人なんですね。だから全ての人が死んで死の後に神の裁きを受けなければいけない。平等なんです。そして同じように、誰でも、イエス・キリストのその、生贄を自分のものとして受け入れれば、永遠の命に預かることができるわけです。だからキリストにあって一つなんです。ですから、エペソ人への手紙の中でこう書いてあります。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、これ異邦人のことですね。遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、交わりですね。イエス・キリストの中にいるわけです。キリストの血によって、近いものとされたのです。キリストこそ、私たちの平和でありと書いてあります。二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方ですと書いてありまして、私たちが孤独になっているとか分離しているとか、そういう問題がありますですね。それは敵意という隔ての壁があるからなんですね。けれどもキリストがそれを壊してくださったことによって、みんなとの平和を持つことができる、つまり交わることができるわけなんです。これが教会の姿ですね。なんで礼拝の後に飯食うんでしょうか。なんで付き合うんでしょうか。クリスチャン同士がなんでここに集まったんですか。いや、もちろんこうやって聖書の学びするっていうのも大事ですけど、その後でも語りますよね。時々コーヒーに一緒に飲みに行ったりラーメン食べたりしますよ。これをやってるんですね。この和解の生贄をやってるんです。そしてこの和解の生贄ですけど、牛の場合ですが、2節、その人は捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の入り口のところでこれをほくりなさい。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りに血を注ぎかけなさい。次にその人は和解の生贄のうちから、ごめんなさい、2節のところで終わり、ちょっと今止めますけど、これ全書の生贄と同じですね。頭に置くわけですね、この手をですね。そしてこの点火されるわけですよ。牛がですね、その自分の代わりになってるわけですね。そしてほくるわけですね、この自分で。そして血を祭司が取って、その血をこう振りかけるわけです。そして、やるわけですけれども、この、交わる、キリストにあって交わっていくっていうことにおいて、これが全て大事になってくるわけですね。生産に預かる。 イエス様の聖餐に預かるっていうのは交わりそのものを表していますが、そこにも血が出てきます。パウロがこう言いました。私たちが祝福する杯、祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。一つのパンを共にこうやって食べることによって、そのパンが中に入ることによって、キリストの体が私たちのうちに、命が私たちのうちに入ることによって、私たちも互いに一つなんだということを表していて、それがキリストの血によって、同じ杯から飲むことによっても同じなんだよということを表しているわけなんですね。そして次に3節ですが、その人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物として、その内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、2つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の醤油を捧げなさい。そこでアロンの子らはこれを祭壇の上で火の上の焚き木の上にある全焼の生贄に乗せて焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。和解の生贄はですね、油の部分だけを捧げます。この内臓とこの油の部分だけ。全焼の生贄はどうしてでした？全部ですよね。和解の生贄はここの部分だけなんですね。で、あれ？じゃあ肉のあの美味しい部分どうなるの？いい質問が皆さん今頭に浮かびましたか？これいい質問なんですね。他の箇所に書いてあるんですが、祭司が一部食べて、そしてその捧げるために持ってきたイスラエル人も食べます。バーベキューの時間です。いや本当にそうなんだ。からソロモンが神殿捧げるときにですね、ものすごい何千トンもの捧げて、これみんなでもう宴会状態ですね。パーティー状態だったんです。でこれを主の皆によって行うわけなんです。でこれが礼拝なんですね。実はですね、私たちが祈りによって全てのものが清められるよって書いてありますね。あの第一かな、第一手元か第二手元、どっちかな、ちょっと忘れた、ちょっと待ってくださいね。第一手元の四章ですね、こう書いてありますが、しかし食物は信仰があり、真理を知っているとか感謝して受け取るようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからですって書いてあります。だから私たちがですね、イエス様の皆によってこのご飯を感謝して食べます、アーメンと言ったときに、実はですね、ある意味で礼拝なんですね。それって交わりをしてるんです、神様と。そしてお互いに、それをクリスチャン同士が食べたら本当にもう礼拝の一つなんですね。で、これを行います。あとでこの油が何で捧げられるかっていうことをですね、あとで話しますので、その時にですね、見ていきたいと思いますが、次、6節。主への和解の生贄のための捧げ物が羊である場合、オスでもメスでも傷のないものを捧げなければならない。その捧げ物として子羊を捧げるようとするならば、その人はそれを主の前に連れてきなさい。捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の上でこれを誇りなさい。アロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。その人はその、和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその脂肪を捧げなさい。すなわち背骨に沿って取り除いた油を全部と内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部。二つの腎臓とそれについている腰のあたりにある脂肪。さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の醤油とである。最初は祭壇の上でこれを、それを食物として主への火による捧げ物として、この焼いて煙にしなさいと言って、今度は羊ですね、羊とか子羊ですね、それをこう捧げる時も、牛と同じようにしていきますが、前回話しました、牛、羊、ヤギ、次にヤギ出てきますけれども、これは何でかって言ったらですね、こう経済的な状況があるんですね。牛高いんです、羊です。で、あの前書の生贄では鳥もありました。あのマリアとヨセフが捧げる時は鳥だったんですね。イエス様はあのこの清めの期間が終わっていた時はですね、貧しかったんですね。だから誰でも捧げることができるように神様してくださってるんです。とても大事ですね。捧げるっていうのは生贄、その犠牲を伴うということであって、そのお金持ちの人が例えば100万円捧げましたと、で貧しい人が1000円しか捧げませんでしたとですね。でもお金持ちの人が億万長者で100万円捧げたっていうのと、 でもこのパートだけでなんとか生き延びている、この例えば月に 12,3 万の人がですね、千円捧げだって言ったらどっちが高い額なのかって言ったら、イエス様から見たらそのパートで働いている人なんですよね。それは全ての人に機会が与えられているんです、礼拝っていうのは。と同時に全ての人が責任があるんです。いや私は捧げられませんよ、いやあるんです、できるんです。だから逆に責任があるんです。俺は金持ちだから、だから余裕があるから捧げ、いやそうじゃないんですね。その人はそれだけ、まあその、いや犠牲が伴わなきゃいけないんですね。犠牲がなかったら捧げ物じゃないですから。でそういうふうに、このやっていくわけですね。そして12節、もしその捧げ物がヤギであるなら、その人はそれを主の前に連れてきなさい。捧げ物の頭の上に手を置き、会計の天幕の前でこれを送りなさい。そしてあのこれはその地を祭壇の前に包みかけなさい。その人は主への火による捧げ物として、その生贄から内臓を追っている脂肪と、内臓についている脂肪全部、2つの腎臓とそれについて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の醤油と捧げなさい。祭司は祭壇の上でそれを食物として、火による捧げ物、なだめの食物、香りとして焼いて煙にしなさい。脂肪は全部主のものとなる。ここですね、ポイント。脂肪は全部主のもの、主が食べるものなんですね。あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。私たちは食べちゃいけないんです。全部主のものなんです。あなた方がどんな場所に住んでも、良いを守るべき永遠の掟はこうであると。油ってなんか特にダイエットをしている女性の方々は取って食べる傾向があるかと思うんですけれども、あれがやっぱりないとジューシーになりませんね。で、聖書の中にもですね、その油というところが出てくるところで、まあ、高慢という意味でこの油のようにですね、油のような心だというのに書いてあるところもあるんですが、あとは豊かなものとして油が出てくるところもあります。詩編のところに書いてあるんですけども、その神様の命の豊かさを表しているんですね。それ交わるときにある豊かさですね。そしてあとは、血はもちろん命を表しているわけですね。血というのは命だと。それを捧げたからこの、それは全部ですね、神様のものなんです。神様のものであって、私たちは初めて交わりをすることができるわけなんです。で、ここ、とっても大事なんです。なんでかっていうと、交わりって言ってるけれども、それは、御父と御子にある交わりなんです。第一ヨハネの一章に書いてありますが、キリストにある交わりであって、これをキリストのうちに自分がいる人と同士で交わっていかなかったら、いろいろ問題起こってくるんですね。クリスチャンの間でも起こるんです。意気投合しちゃって、あ、同じ考えだ。よしやろうじゃないか。あんま祈んないでね。なんかやってて、ね、後で大喧嘩になってですね、なんであいつはこんなことばっかりやって。いや私もなんでこんなこと言ってるかって言ったら、そういう経験が結構ありますので。麗しいように見えて、実はですね、キリストじゃない、その人間の肉によるですね、交わりなんです。だからキリストの交わりというのは与える交わりなんです。キリストにあって交わっていくんです。神様の命に預かっていて、神様の命を分け与えていくことによる交わりなんですね。だからクリスチャン生活、キリストとのこのたった一人でのイエス様との交わりがあって、そしてその歩みの中でお互いに交わっていくときに、もっともっとイエス様のことがよく分かってくるという関係になってくるわけなんです。で、これを除いてクリスチャンに何か希望を持ったら、なんだよ、クリスチャンのくせにっていう思いが出てくるわけなんですね。たくさんあります。なんだよ、クリスチャンのくせに。ありますよね。クリスチャンじゃない人がやってるのはいいと。でも、クリスチャンだからってこうやってるわけですよね。でも、よく言われるのは、教会は社会の縮図なんです。如実に現れてきます。社会で起こっていることが。まだ工事中っていう看板を持っているのがクリスチャンなんですね。完成しないんです。だから大事なのはキリストの命を分け与えていくんだよ。そしてお互いにこう交わっていって、本当に良い交わりができるんだよということでした。 ということで、これらが主への、なだめの香り、こうかぐわしい香りなんですね。神様がですね、喜ばれるこの生贄なんだということです。で、次回からはちょっとそれとはですね、空気がガラッと変わります。罪を犯したときどうなるのかということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。今御点を学んで、あなたとの、あな、本当にいつもこの私たちもこうやってクリスチャンとして交わってますけども、もう一度大事なことを教えてくださって感謝いたします。今習ったことを忘れることなく、今示されたことを、具体的に示されたことをそれぞれが咀嚼して、そして本当にキリスト者として成長していくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。